この人たちは意図高き神のしもべで皆さんに救いの道を述べ伝えているのです。私たちは今日、沖縄の日教団創立旧6部9部弾圧を記念した礼拝、それを覚える礼拝というのを今日捧げているんですが、今申し上げたのは日付順ですね、沖縄の日が23日、教団創立が24日、弾圧記念日が26日、今日ということになりますけれども、出来事が起こった、年代順に言うと教団創立が一番最初で、その翌年が6部9部弾圧、そして2年置いて沖縄の日という、そういう順番になります。ですからその出来事が起こった年代順に並べ直して、もう一度これらが何の日だったのかを見ておきたいと思います。今申し上げました通り、1941年の6月24日が日本キリスト教団の創立記念日です。事柄に即して言えば、教団の創立総会が富士見町教会で開かれたという、それが24、25でしたので、24日が創立記念日となっているわけです。今、宣誓告白に書いてあったように、諸教会はかねてよりこの日本における福音主義教会の各派がそれぞれの教派を超えて合同しようと願ってが始まったわけですね。キリスト教が禁制だった、高札がまだ掲げられているうちに、宣教師たちが日本に入ってきた。で、その船の中で、宣教師たちがですね、これから向かう新天地である日本では、各教派が合同して、一致して一つの福音的教会を作っていこうというような話が行われたんだとされています。でも現実的には非常に難しい問題がたくさんあったから、それは簡単ではありませんでした。そして、一つにはなれなかったのですね。何度も努力は重ねられたけれどもできなかったんです。それは確かな歴史的な事実だったと思います。でもその願いがある一つのことを契機にして、合同に至ることができたわけですね。このことは教憲の全文にも出てきますし、今朗読しました第二次大戦下における日本キリスト教団についての告白にも出てまいりました。教憲全文にはそれが組織設立のもとに御霊の賜物一致によって日本キリスト教団が始まったのだと書いてあります。それから教団の公式文書、教憲の後に教規があるんですが、その間には生活綱領という、あんまり今使われているの見たことないんですけども、生活綱領という文書があります。で、その綱領の後ろの方に日本キリスト教団成立の沿革という、そういう文書が、これも公式文書ですね、これがあります。ここにはたまたま宗教団体法の実施せられるに際し、1940年昭和15年10月17日東京に開かれた全国信徒大会は教会合同を宣言するに至ったと書いてあります。ということは1941年の創立総会前に教会合同が宣言されたということで、その合同宣言がなされたのが全国信徒大会だったと書いてあるわけですね。この全国信徒大会というのは正式名称が後期2600年奉祝全国キリスト教信徒大会という名前でした、青山学院の校庭で開かれたと記録があります。出席者は2万人だったそうですよ。この、1940年に2万人が集まる。この先週も進学校の授業でこのことをやったんですけど、2万人という数字はすっごい数ですよね。なかなか今お目にかからない。コロナのせいもあって人が集まることがね、禁忌されているから、ますます2万人という数字がどんな感じなのか見たことがないですね。昨日神宮あたりで野球があって多分満席になっ って3万人ぐらいですかね、神宮っていうのはね。だから、昨日の神宮球場の熱気が、1940年の後期2600年奉祝全国キリスト教信徒大会の熱気だったというふうに思えば、イメージはつくかもしれないんですね。それぐらいの事柄があの時代に起こったっていうことですよね。後期2600年奉祝というのがその熱気を生んだということでしょうかね。で、その大会でたまたま宗教団体法の実施せられるに際し、宣言されて始まったのが日本キリスト教団だって。そのことは私たちは忘れてはならないと思いますね。もちろん一致したいという願いはあったんだ。それは事実でしょう。でも、それができなかった。それに踏み切らせたのは宗教団体法という法律によってだった。つまり国家の作った法律によって我々は日本キリスト教団になったのだということです。僕らの祈りによってできたとかね。まあ、なんて言いますかね、精霊の働きによってなったとかね、まあ、たまたまなんでしょうけども、たまたまその法律ができたことによって我々は一つになったんだ。それは忘れてはならないことです。で、この出来事によって何を忘れずに記憶すべきかというのは、その次の日付が、私たちに示しているわけですね。翌年、1942年6月26日未明、教団第6部第9部所属のホーリネス系教職96名が治安維持法違反で特攻警察により検挙されます。その後さらに20名が追検挙されますから、116名が検挙されたことになります。そして行政当局はすぐその201教会63伝道所、この6部9部の教会伝道所ですに解散命令を発しました。この検挙された116名の教師は特にその組織の中心人物ほど罪を重くするという判決を下します。ですから、まあ、組織をこう、まあ、狙い撃ちしたっていうそういう出来事ですよね。で、教団はどうしたかというと、その解散を命ぜられた教会主管者や廃止された伝道所代表者に自発的辞任を勧告いたしました。つまり、例えばこの教会が、解散を命ぜられたとなったら、その主管者である私は、教団の教師であることを辞任しなさいと迫られたということですね。で、その他の教師116人を超える教師たちがいたわけですが、彼らはすべて謹慎を命じられました。だから6部9部に所属する教会は解散を命じられ、そこに所属する教師は全員謹慎する。ですから、公の活動はするなということですよね。それが教団の名前で発せられたということです。今申しましたように、この検挙自体は政治的に仕組まれた検挙でありましたから、116人の教師たちはなぜ何が問題で自分たちが検挙されなきゃならなかったのかということは分からなかった人が大半でしたね。そのことは証言集が出ています。そこを読むとね、なぜ我々が検挙されたのかは分からないと書いてありますよ。検挙された人もされない人も、なぜ私はされなかったのかが分からない、なぜ私がされたのかも分からない、そういうことでしたね。ところがその、特攻による検挙ということになったときに、日本キリスト教団側は、当局がキリスト教をこういうふうにしたいなと思った通りのことをやるっていう、術策にはまったっていうか、そういうことでしょうけどね。教団関係者はこの検挙が当然のものだという発言をたくさんしています。つまり彼らの信仰は間違っていたのだっていう、 日本キリスト教団の中でもちょっと異質なこと、間違った教えを述べ伝えていたのだから当然であるみたいな、そういうことを言っちゃったんですね。さっき検挙された個々の教師はどのような言動をとっていたか問題になれなかったのですよ。問題にならなかったし、自分たちもなぜそうなのかわからなかったにもかかわらず、教団側はその教え自体が問題だったのだと決めたっていうことですよね。それから迷惑なことだという、ありていに言えばそういう表現、つまり我々にまで類が及ぶっていうことを何よりも迷惑な行為であると言っている、そういうことが表明たくさんされていたのです。ですからそうならないために、一層我々は、この国のキリスト教、プロテスタントキリスト教としてますます天皇に忠誠を励むようにという、そういう通達がですね、日本キリスト教団総務局長名で各局長に対して文書が送られていきました。これは僕は豊富教会にいたときに、豊富教会にこの文書がちゃんと残ってましたね。総務局長の印鑑が押してある文書で、見ましたね。そういうことが普通に行われていたということです。そして6部9部の教職信徒、先ほど言いましたように謹慎を命じられていた教職、そして信徒に対して、間違っていたのだからね、あなた方の信仰は間違っていたのだから連正し直しますと、そしてそのことによって教会や伝道書を更生させますっていう、これも教団から文部省に提出された御神書に書かれているんですね。6部9部の教会と教師信徒たちを正しいキリスト教信仰に練り直しますから、どうぞお許しくださいというね、つまり他の6部9部以外も弾圧するということはやめてくださいというお願いをしたっていう、そういうことです。だから私は弾圧記念日といったときに、その弾圧の中身はね、当局による、つまり特攻の権力によって教会に踏み込んだっていうことが弾圧ではなくて、教団自らが6部9部の教えに対してそれは誤っているとかね、連正し直さなければキリスト教と言えたもんじゃないっていうような態度を全部その他の教会が取ったっていうこと自体が弾圧なんだと思うんですよね。つまり我々の問題なんです。我々が弾圧したんだっていうことなんですね。それを忘れてはいけないんだろうと思いますね。しかもそのことによって、ホーリネスの教職や信徒の信仰のアイデンティティを日本キリスト教団が自ら剥奪していったっていう、それに僕らは、喜んで加担したっていうことですよね。バプテスト教会で言えば、例えばバプテストリーで全身礼を行うことが我々の伝統としては非常に大事なことだと言っている、それを教団がですよ、そんなのは誤っているんだと、そもそもあいつらの考え方は間違ってるんだって言われたっていうことです。だから そんなことをしていること自体が間違いだから、バプテスマについて正しい信仰を僕らが教えてあげますと、それを納得したもの、それを了承したもの、受け入れたもの以外はバプテストの教職にはなれませんって言ったと同じですよ、ね、僕らは言われなかったんですよ。もちろん言われなかった、むしろそう言ったんです僕らがね。6部9部の教師教職信徒に対して、教会に対して、お前たちは間違ってるって言ったんですよ。私たちがね、一言ではない、自分のことなんですね。だからね、日本キリスト教団の始まりが後期2600年奉祝大会だったということ、そして宗教団体法の実施に対してスタートしたのだということは偶然ではない、それがこの6月26日のことを思えば浮かび上がってくるわけです。我々はその成立の時にすでに国家に対して もっと正確に言うならば、キリスト教の教える唯一の神ではないもの、人間を神とする日本教、天皇教の中に組み入れられることを良しとした。良しとしただけでなく、積極的にそうなっていこうとした。そしてそのことによって自分たちの安寧を図ろうとした。だからそれに問題になるものは内部といえども潰したって。そういうことだったんでしょうね。でそれはさらに次の日付にもつながっていきます。1945年6月23日。この日は今は沖縄県条例では県の慰霊の日ですよね。だから23日は朝から祈り一色に染められる、そういう場所ですよね、沖縄はね。今年はしかも平和の礎に書かれている戦死者の名前を朗読をするという、そういうプロジェクトがありまして、もう何日も前から人々の名前がね、ずっと朗読され続けていたんですね。特別な今年は年だなと思ってその放送を聞いていました。慰霊の日でね、なんか沖縄戦がこの日終わったかのように僕らも普通になんか思っちゃってはいるわけですけど、それは実は違いますね。ことからを単純に言ってしまうと、6月23日は沖縄軍司令官であった牛島中将が自殺した日です。そしてつまり軍の組織命令体系が消滅したので、だから日本軍による組織的な抵抗が終了した日とされているっていう、それだけの話なんです。なんでそれだけっていうかっていうと、沖縄戦で犠牲になった市民は6月23日までに亡くなった人は犠牲になった市民のすべての数に対して2割なんです。8割の人は23日以降9月7日までの間に亡くなっているんですね。だから6月23日に戦争が終わったかのように考えてはいけないっていう、そこからむしろ激しくなったっていう、そういうことです。どうしてその日から激しくなっちゃったんだと、戦争が終わったんじゃないのかって思いますよね。普通は思う。だけどそうならなかったのは、この中将が自殺するときに遺言を残したからですね。でその遺言は、事後各部隊は各局地における生存者の上級者これを指揮し、最後まで完登し、悠久の大義に行くべしという、そういう遺言だったわけですね。だから、僕は死んじゃうけど、以後はね、ゲリラ戦をやってくれる。しかもそのゲリラ部隊は、上級者の者が下級軍者を指揮して、最後まで徹底的に戦いなさい、という遺言を残して死んだ。だから6月23日以降はゲリラ戦になって、まあ、僕らが沖縄戦って言った時にイメージする、例えばガマでね、兵士がそこに潜んでいて米兵と激しい戦闘を繰り返したっていうようなことは6月23日以降に行われている。だから市民が犠牲になっていった、亡くなった方の8割がここでこれ以後に亡くなっているっていうのは、そういうことだったわけですよね。でその悲惨な戦争が9月7日に終了する。そしてその後、沖縄は天皇が存置されることと引き換えに米国に、まあ、売り渡されていっちゃったということですよね。1972年5月15日に施政権が日本に返還された。今年はですから沖縄の本土復帰と言われますけれども、50年の記念の年ですよね。しかし、日本キリスト教団は、沖縄への指定権が日本じゃなく米国になってしまったわけですよね、9月7日以降ね。それで、朝鮮教区、台湾教区、満州布教区、華北布教区、華中布教区、北海教区、樺太と、一緒に、九州教区沖縄も何も意思決定とか、賛成多数とか問うこともせずになかったものにしちゃった。 ですね。日本キリスト教団のその教典教規には、日本キリスト教団とは何かっていうことがまず書かれるわけだけど、その時に教区っていう項目があって、日本キリスト教団は教区を、以下のところに教区を置くって書いてあって、そこにこうリストがあるわけですね。今我々が目にする日本キリスト教団教典教規は、47都道府県が書かれているわけです。もちろん沖縄もだから入ってるわけですよね。だけど、当時の日本キリスト教団が創立当時のこれちょっと、州法に書いてありますけど、その中には今言ったように、朝鮮教区とか台湾教区とか満州には3つの布教区があって、それから北海教区の中には樺太が入っていて、沖縄教区にはあと九州教区には沖縄が入っていたわけですが、それらが結局日本は、9月7日以降島国で4つの島国を中心とする地域だけしか施政権を及べなくなったわけだからという理由で、他全部なかったものにしちゃったんですね。なかったものにしちゃったんですよ。そこにまあ沖縄も入っていたっていう、そういうことですよね。簡単になかったものにできちゃった。それはまあ確かにですよ、日本国ではなくなっていった可能性はありますよね。沖縄はね、沖縄に住む人たちがパスポートを持って日本にやってきたっていうことは非常に有名なお話ですからね。そういうことは確かにあるでしょう。でも別に教会は沖縄にある教会と断絶したわけではなかったわけですから、それまでと同じように九州教区の沖縄の教会として日本キリスト教団が持っていてもいいというか、仲間であると言っていいわけですよね。別に国境に左右される必要はないわけでしょ。だってもともとキリスト教って国境関係なく世界宣教して歩いたわけだから、それによって日本にもキリスト教が入ってきたわけだから別にいいじゃないですかね。でもそれはしようなんていうことは全く考えなかった。国じゃなくなったんだから、我が国ではなくなったんだから当然ないものにするっていう、それ普通にできちゃったっていうことですよね。その普通にできてしまう感覚我々は持ってるっていうことです。六部九部がキリスト教じゃないって普通に言えてしまう感覚を僕らは持っているっていうことです。沖縄県は日本じゃないっていうことを平気で言えてしまう感覚を僕らは持ってる。他にもいっぱい僕らは普通に言えてしまう感覚をたくさん持ってるんですよね。問われているのはそこなんですよ。私たちの教団の成立とそれにまつわるストーリー付きの様々な歴史的出来事を今振り返ってみました。これらは、まあ、言ってみれば歴史的には負の遺産といいますかね、褒められたことではない。だからこそ私たちはそれをないことにしたり、あるいは忘れたりしてはダメだろう。もし私たちがこれを忘れたり語り継ぐことをやめてしまったら、占いの霊に取りつかれると女の方が正しいことを言うようになっちゃうということですよね。今日の箇所はそれを書いてますよね。この人たちは意図高き神のしもべで皆さんに救いの道を述べ伝えているのですと言って、この女占い師はパウロたちの行いを邪魔してたっていう、そういうことが書かれてますが、ものすごい皮肉だなと思います。私たちがそういった犯してきてしまった罪というのを乗り越えるということはものすごく大変だろうと思います。でも、乗り越えることはできないながら、でもそれを覚え続けるということはできるはずなんですよね。世の栄光を受けようとするならば、それは隠し通しておきたい傷かもしれないし、ないものにしてしまいたいことかもしれないけど、我々は別に世の栄光を求めているわけではない。むしろ それとは、決別してね、そうではない、この世と対峙する形で神の栄光を求めるっていうのが、少なくとも教会はそうなんだろうと。であればなおさら我々が乗り越えることができない事柄をないものにするんじゃなく覚え続ける、 記憶し続ける、そして僕らは下手をしたらまた簡単にそうなってしまうんだっていうことを記憶に留める、そしてそういうことと決別して神の栄光を求め神の熱意に突き動かされる教会であろうとする、そう決意する、その決意を新たにする、それが私たちはこの日を覚える、礼拝を捧げるということの意味なのだと私は思うんです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、私たちの教会が犯してきた罪を覚え、神様の前に悔い改めます。世の栄光の誘惑は今も常にあり続け、私たちは大いに惑わされます。しかし神様、あなたのみを見上げるべきことをこうして思い起こさせてください。私たちの決意と誓いとを新たにするこの日を感謝し、復活の主イエス・キリストの名によって誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。